東京セキュリティブリーフィング2026年5月30日土曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月30日土曜日の配信です。昨日公開されたセキュリティニュースの中から今週最も注目すべき話題をお届けします。引き続きよろしくお願いいたします。ヘッドライン今週のセキュリティニュースは大規模ボットネットの摘発、AI 技術の悪用拡大、そして複数の重大な脆弱性報告が中心となっています。特に注目すべきは、オランダ当局による1700万大規模のボットネット摘発です。複数のメディアが報道しており、この話題の重要性の高さが伺えます。また、チャット GPT やジェミナイといった生成 AI が犯罪者に悪用される事例が相次いで報告されました。さらに、サンバ、ゴグス、フォーティクライアント EMS、メモ帳プラスプラスなど、広く利用されているソフトウェアにおけるクリティカル級の脆弱性も発表されています。それでは、これらのニュースを詳しく解説していきます。詳細解説、オランダの1700万台ボットネット摘発。まず、今週の最大ニュースは、オランダ当局による大規模ボットネットの摘発です。オランダの国家警察と NCCS オランダのセキュリティ機関が協力して、1700万台以上のコンピューター、携帯電話、IoT デバイスで構成されるボットネットを取り締まりました。このボットネットのサーバーは、オランダ国内のホスティングプロバイダーに物理設置されていたに、100台以上のサーバーで構成されていました。摘発の対象になったこのボットネットは、ASOX という住宅用プロキシサービスの一部とみられています。1700万台という規模は、実に甚大な感染規模です。これらのデバイスは、DDoS 攻撃、スパム送信、認証情報の摂取、そしてマルウェア配布などの違法な活動に悪用されていました。特に注目すべきは、このボットネットが住宅用プロキシとして商用化されていた点です。つまり、攻撃者が月額数ドルの料金で、感染させたデバイスを通じたアクセスを販売していた可能性があります。この摘発事例は、オンライン犯罪型国籍で組織化されていることを示す重要な事件です。一方で、当局の追跡能力も進化していることを証明するものであり、サイバー防御側にとっては心強いニュースと言えます。生成 AI の悪用、ロシア関連脅威グループの活動。次に、生成 AI が犯罪に悪用される事例について説明します。ロシア関連の脅威グループであるグレーバイブが、チャット GPT やジェミナイといった生成 AI を活用した運用を展開しています。2025年8月以降、このグループはウクライナの軍事機関、政府組織、民間企業を標的としています。AI の活用方法は非常に多岐にわたります。まず、生成 AI で偽装のおとりコンテンツを生成し、ターゲットを騙すための信頼性の高いフィッシング素材を作成しています。次に、複数のカスタムマルウェアを並行して展開することで、検知を回避しています。具体的には、レギオンリレーラット、フォールスパイ、アンドロイドスパイウェアなど、複数の異なる悪意プログラムが配布されていることが確認されています。これらのマルウェアは、ファイル摂取、スクリーンショット撮影、テレグラム、ワッツアップ、ディスコードのハイジャックなど、多くの機能を備えています。興味深い点は、AI で開発が加速化された一方で、設計上の欠陥によってオペレーターの活動が追跡可能になったという点です。これは、技術的に高度な攻撃でも、セキュリティ体制の甘さがあれば検知される可能性があることを示しています。LLM の多ターン攻撃脆弱性 AI セキュリティに関連して、重要な研究報告があります。シスコの研究チームが、最先端の LLM モデルすべてが、複数ターンにわたる敵対的攻撃に脆弱であることを発見しました。これまでのベンチマーク評価では、単一ターンの攻撃に対する耐性が測定されていました。しかし実際の攻撃では、複数のターンで段階的に防御を突破するアプローチが取られます。研究によると、こうした複数ターンの攻撃では、従来の評価では安全とされたモデルでも防御が突破される可能性があることが示されています。これは、AI 安全性の評価方法そのものが再検討される必要があることを示唆しており、企業が AI を導入する際の慎重な検証の重要性が高まっています。ウサンバのクリティカル脆弱性。次に、広く利用されているファイル共有ソフトウェアサンバに、 非常に危険な脆弱性が発見されました。CVE-2026-4480 で、CVSS スコアは最高評価の10、0です。この脆弱性はサンバの印刷サブシステムに存在し、プリントコマンド内のpj置換処理に問題があります。最も危険な点は、認証がなくても遠隔からこの脆弱性を悪用できるということです。つまり、インターネット経由で直接攻撃を受ける可能性があります。悪用された場合、攻撃者は任意のコマンドをシステム上で実行でき、完全なシステム制御につながります。パッチはバージョン 4.22.10、4.23.8、4.24、3で提供されており、サンバを使用している組織は直ちにアップグレードが必要です。Gogs 引数インジェクションゼロデイオープンソースの Git ホスティングソフトウェアである Gogs に CVSS-Q4 というクリティカル級のゼロデイ脆弱性が発見されました。この脆弱性は引数インジェクション攻撃に該当します。バージョン 0.14.2 および0.15.0 デブが影響を受けます。登録済みのユーザーが悪意あるブランチ名でリベース操作を実行する際に、exec フラグを注入することで、リモートコード実行が可能になります。特に問題となるのは、管理者権限がなくても利用可能な点です。つまり、一般的なユーザー権限でもし、深刻な被害をもたらす攻撃が実行できます。セキュリティベンダーのラピッド7は、すでにメタスプロイトモジュールを公開しており、ほぼ誰でも簡単に攻撃を実行できる状況になっています。さらに問題なのは、開発者からの修正対応がなされていないという報告もあります。このため、Gogs を使用している企業は、代替ソリューションへの移行やファイアウォール強化などの防御策を検討する必要があります。フォーティクライアント EMS の認証バイパス。脆弱性フォーティネット製品のフォーティクライアント EMS において、CVE-2026-35616 という認証バイパス、脆弱性が報告されました。EMS エンドポイントマネジメントサーバーは、ネットワークエンドポイントを一元管理するツールです。この脆弱性により、API アクセス制御に問題が生じ、認証されていない攻撃者がシステムの管理権限にアクセスできる可能性があります。すでに、EKZ という情報摂取マルウェアが、この脆弱性を悪用していることが確認されています。EKZ は、Chrome、Edge、Firefox 等といったブラウザから、クッキー・クレデンシャル、オートフィル情報を盗み取ります。フォーティクライアント EMS を利用している企業は、この脆弱性による攻撃から保護する必要があります。メモ帳プラスプラスの複数脆弱性テキストエディタのメモ帳プラスプラスにも、複数の脆弱性が報告されました。最も深刻なのは CVE-2026-48770 ワチと CVE-2026-48800 で、両方とも CVSS-7.8 の危険性があります。これらの脆弱性は、XML 設定ファイルの改ざんを通じた任意コード実行を可能にします。具体的には、shortcuts.xml のユーザー定義コマンドと、config.xml のコマンドラインインタープリターパラメータが標的になります。ローカルアクセス権を持つ攻撃者が、これらの設定ファイルを改ざんすることで、メモ帳プラスプラスを起動した際に任意のコマンドを実行させることができます。バージョン 8.9.6.1 でパッチが提供されているため、ユーザーはアップデートが必要です。タイプスクワッティング攻撃の巧妙化 NPM、JavaScript パッケージマネージャーにおいて、悪意あるパッケージが増加しています。研究によると、4309件の悪意あるパッケージを分析した結果、91が従来のタイプスクワッティング手法を超える巧妙な命名戦術を採用していることが判明しました。タイプスクワッティングとは、人気パッケージに似た名前のパッケージを公開し、ユーザーの入力ミスによって悪意あるパッケージをインストールさせるという手法です。最近の攻撃では、単なる綴り間違いではなく、より洗練された命名パターンが使用されています。特にリアクトや ESLint などの主要なパッケージが標的になっています。このため、開発者は NPM インストールを実行する際に、パッケージ名を慎重に確認する必要があります。ランサムウェア交渉における営業戦術かランサムウェア攻撃者の活動パターンも進化しています。ノルドセキュリティの研究によると、攻撃者が割引フェーズ、期限脅迫、心理操作といった営業的な戦術を体系的に採用していることが明らかになりました。研究データによると、 交渉成功率は 25.6 に達しており、初期の身代金要求に対して中央値で57の割引に応じる企業が多いことが示されています。つまりランサムウェアは単なる犯罪行為ではなく、攻撃者によって体系化されたビジネスとして運営されているということです。組織は支払いを回避することはもちろん、万が一の場合に備えて十分なバックアップ体制とリカバリープランを整備する必要があります。 Windows サーバー2016のホスト名バグ、マイクロソフトが提供した Windows サーバー2016の5月セキュリティ更新により新たな問題が発生しています。特定の条件下でホスト名が15文字の場合、ドメインコントローラー検出機能が失敗するというバグが報告されました。この問題によりDFS 分散ファイルシステム等の機能が停止する可能性があります。これはセキュリティ向上を目的とした更新が逆に可用性を損なう事例として注目されています。AI セキュリティガバナンスの進化一方、AI セキュリティ対策を提供する企業も登場しています。ジョージーという企業が AI エージェントの権限と動作を制御するプラットフォームの開発に3000万ドルの投資を受けました。このプラットフォームは生成 AI が担当する業務の権限を制限し、不正な動作を防ぐことを目的としています。今後、企業が AI を導入する際には、このようなガバナンス機能が標準的に求められるようになる可能性があります。Google セキュリティエンジニアのインサイダー取引事件、セキュリティ業界に衝撃を与えるニュースとして、Google のセキュリティエンジニアが逮捕されました。ミケーレ・スパニューロは、イヤーインサーチという社内機密データを使用して、ポリマーケットという予測市場で120万ドル以上の利益を得ていました。さらに大規模な認証情報盗聴の疑いもあり、4200万件のレコード窃取が主張されています。CFTC 商品先物取引委員会からは、民事訴状も提出されています。このケースは、セキュリティの専門知識を持つ人物による内部脅威の重大性を改めて示しています。FBI のワールドカップ詐欺警告、スポーツイベント関連のセキュリティ脅威も増加しています。FBI が300を超える FIFA 偽装フィッシングサイトを確認しました。これらのサイトは、ワールドカップチケット詐欺や個人情報窃取を目的としています。ファンは、チケット購入時に公式サイトであることを十分に確認する必要があります。ブラウザセキュリティインシデントの拡大、ノルドレイヤーの報告によると、80人の IT 専門家が、過去12ヶ月でブラウザセキュリティインシデントを経験しています。インフォスティーラー認証情報窃取、マルウェアやセッションハイジャック攻撃が急増しています。しかし同時に、73の IT 専門家が、準備が完了していると誤解している傾向も見られます。実際には、機密データの73がブラウザキャッシュに保存されているにもかかわらず、多くの企業がこのリスクに対応できていない状況があります。その他の重要ニュース、このほか、スノーフレークが AI エージェント権限管理ゲートウェイを開発するナトーマを買収したこと、クロードオーパス4.8がリリースされたこと、複数の Windows 脆弱性 OpenVPN コネクト CVE-2026 の 9560CVSSQ4 などが報告されていることなど、多くの重要なニュースがあります。特にクロードなどの生成 AI モデルの進化は、セキュリティ脆弱性の発見を高速化する一方で、その知識を悪用する攻撃者にとっても有用になるというパラドックスが生じています。クロージング、本日は、ボットネット摘発、AI 悪用の拡大、複数の重大脆弱性報告など、セキュリティを取り巻く多様な脅威について解説しました。特に重要なポイントをまとめると、第一に、生成 AI は攻撃側にも防御側にも利用されていること。第二に、広く利用されているソフトウェアの脆弱性が次々と報告されていること。第三に、認証情報管理とバックアップの重要性が増していることです。これらのニュースについて、ご自身の組織にどのような影響があるのか、ぜひ詳細をご確認いただき、必要な対策を検討してください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。